はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。ね、2ヶ月ぶりなんですけどね、ちょっといろいろ忙しかったりしたんですけどね。いやー、まあ相変わらずね、相変わらずマスクしてね、感染者数は減ったんですけど、まあね、マスクはしないとっていう。まあね、まあマスクね、マスクは売ってて普通に買えるようになりましたよね。ただまあ、昔みたいに50枚入りマスク500円でとかっていう時代はもう戻ってこないのかなーっていう。なんか30枚入り多いよね。なんか増えてきたよねっていう。30枚入りマスクが。ねえ、なんかもうどんどん少なくなってくっていう。ね、食べ物も量がどんどん少なくなってきてっていう、ほんとなんか世知辛いっていうね。まあ飲食店はね、奈良はまあ客足は戻っては来てるよねっていう。まあソーシャルディスタンスでね、ソーシャルディスタンスで。まあ電車はね、やっぱみんな座りたいからね、ソーシャルディスタンスね。って何って感じになってますけどね。それでもまあ、みんなマスクはしてるかなっていう。いや、もうこれ、どうないになるんですかねっていう。こう、ワクチンできたら、マスクしなくなるのか、どうなのかっていうね、ワクチンが出回ったらっていう。もう顔が見えないっていう。いや、まあ目は見えるんですけどね。いや、それでもまあこれからどうなっていくのか。ね、まあコロナはね、僕の生活にも影響しててっていうね。毎年8月に見に行っているアットジャム、ね、アットジャムエキスポっていう、フェスがね、横浜アリーナでやってるフェス、毎年8月の末に終わりにあるのに行ってるんですけどね。もうそれもコロナでオンラインフェスになってっていう。まあ、複数のライブハウスから中継しますっていう配信で。で、まあ、ライブハウス1個視聴のやったら2500円。で、全部見れるやつは6800円やったかな。で、見てたんですけどね。いや、結局土日 ?2 日やるんですけどね。土曜だけ見て、2日のチケット買わなかったですね。もうちょっとこれ見てられんと思ってっていう。いや、まあ今、もう増えてるんですけどね。だいぶ、その、オンラインで配信っていうライブを。増えてるんですけどね。ああ、やっぱこれは、その、現場で見るのとは全然違うっていう。まあ、感覚的なもので言うと、楽しくないっていう。ああ、これはちょっと楽しくないですよっていう。のがあってね。まあ、一日見てたんですけどね。まあ、ちょっと今見たくないなって時はね、なんか他のことしてたんですけどね。ああ、それでも楽しくないっていう。タブレットからまあ、飛ばして、テレビで見てたんですけどね。まあ、画面はでかいんですけどね。まあ、歌番組見てんのと変わらへんし、でもね、やってる方も大変っていう。その、反応とか、これでいいのかっていうのが分からないっていう。その、客席に人いないんでっていう。あれはね、大変でしたね。まあけど、やってる方もね、カメラワークとか慣れてないしっていう。だからやっぱ、ああいうのって、テレビで歌番組出てんの慣れてる人とか、ね、 映すの慣れてる人やったらいけるんかなと思ったりしましたね。まあ、結局次の日は日曜日、もうちょっとしんどくなってみんな辛くなってもう映画見に行ったっていうね。まあ、映画何見に行ったかっていうとアルプススタンドの端の方っていう第63回全国高等学校演劇大会で最優秀賞に輝いた兵庫県立東播磨高等学校演劇部による戯曲が原作の青春ドラマっていう、まあ、これが映画化されたっていう、まあ、舞台ではねやったりしてるんですけど、夏の甲子園大会が舞台の話っていう。いやこれまあ甲子園で収録してないからね、どっか地方の球場でやってるからね、ちょっと分かりにくいんですけどね、甲子園の、まあ、自分とこの高校の野球部が甲子園出るのを応援にしに来た子たちが主人公の話っていう。で、アルプススタンドの橋しか映さないんですよ。あ、まあ、橋とか、球場の通路とか、まあ、試合は一切映さないっていう。で、まあ、4人、メインの子は4人ですかね。演劇部の女の子2人と帰宅部の頭いい女の子1人と元野球部のピッチャーやってた子1人っていう。でまあ演劇部員は片方の女の子がねめちゃめちゃ気使ってるんですよ、もう一人の女の子に。で、なんでかっていうと、演劇部の大会ね、インフルエンザで出れなかったよ。その子がインフルエンザになって。で、それで夢破れたっていう。で、野球部の子は、エースのピッチャーがいて、自分はレギュラーになれないから辞めてしまったっていう。で、帰宅部の女子の女の子は、この子はまあ、学年1位、テストで学年1位の座を吹奏楽部の部長に奪われてしまったっていう。で、こう試合見ながら、いろいろっていう、その、これ応援するの意味あんのってかね、応援って力になるのかとかっていう。まあ野球部の子は、下手で試合出れないけど練習頑張っててやめなかった子とか、そのエースの子を見て複雑な思いになったりっていう。でそのやめなかった子がね途中で試合出たりとかっていう。まあ最後の話としては負けるんですよね。負けるけど、その見ながらの中で、演劇部の子は、もう一回大会出ようって言ったりっていう。それぞれ救われるっていうか、その、もやもやが晴れたりするかっていう。その野球の応援通してっていう。いや、見てたんですけどね。ヒヤーとする部分もあったんですけどね。その、あ、俺、こういうのなかったなっていう、自分高校の時にっていう。こういう夢破れたり、もやもやしたりっていう。そういうことすらないっていう、だらだら生活してたっていう。なんかね、その、あ、自分にはなかったっていう。この子らすら眩しいっていう。何かやってたっていう、やってましたっていうのがある子たちがっていう。まあ最後はね、社会人になった4人がまた試合見に来るっていう。で、まあ演劇、まあ全員社会人になってるんですよね。で、まあ演劇部の インフルエンザなってない方の女の子ね、は、学校の先生になっててっていう。で、元野球部の子は、なんか、スポーツ関係のメーカーかな？で、元帰宅部女子の女の子と仕事先で知り合って、仕事、まあ知り合ったというか再会して連絡先交換してたまに一緒にご飯食べに行ったりしてるっていう。で、演劇部のよ女の子二人と、元野球部の子と、その帰宅部の女の子四人で野球見に来たっていう。で、その試合が、その試合が、野球部の、レギュラーになれないけど頑張ってて、最後甲子園で試合出れた子が、プロでデビューする試合っていう。いや、それさすがにできすぎやろって思うんですけどね。高校の時ね、全く試合出れなかったのにね。まあ、大学とか社会人でね、まあ、覚醒したのかもしれないんですけどね。でもまあ、こういうの眩しいですよね。その、高校とか中学の、その、それすらもないんでっていう。まあ、これ言い出すとね、これ言い出すと、今もそうなんですけどね。社会人も、いや、社会人もね、そうそう輝くことってねえっていう。まあ、そもそも社会人として輝くことって何ぞやっていう。会社で活躍することなのかっていう。で、その会社で活躍することっていうのは花形部署に活躍することなのかっていうねっていう。例えば、営業とかねっていう。まあ確かにね。確かにまあ、僕違いますけどね。まあ確かに総務で活躍っていうのもなんかピンとこないっていう。まあね、活躍ね。まあ活躍しなくてもね、人生っていうのはまあ、あるわけで、で会社は、仕事はあるわけでっていう。まあ、ぶっちゃけて言うとね、給料のためですからねっていう。給料のためプラス、まあ、やりがいとか、まあ、まあ、この仕事でもええかなとかね。まあ、トータルでまあ、ええかななんですよね。まあ、ええかななんですよね。いや、最高って、この仕事は最高って人ってもうそうそういないでしょっていう。まあまあって感じでしょっていう。まあ、これぐらいの給料やしっていう。こういうことある人たち、ね。いや、もうキラキラしてるっていう。本当っていう。だってね、社会人になってね、もしその、キラキラしたからってね、その、過去は変えられないっていう。ねえっていう。だって10代の頃モテなかった人がね、20代の頃モテたってね、20代の頃、モテてもね、10代の頃、モテなかった事実っていうのは変更しないわけなんです。変わらないんですよっていう。だからやっぱり、ね、ね、キラキラしてるよねっていう。だって部活方ほとんどの人はね、全国大会行くこともないし、国体出ることもないし、まあ、一回戦とか二回戦で終わる人生なんですよ。それでもね、やってきたっていうね、っていう。やっぱ続けてたっていうね、続いてただけでも、それだけでもすごいなって思いますよ。であとは映画見たりね、欅坂46と日向坂46の映画見たりっていう。欅坂46はね、なんか、10月にラストライブやって、そっから桜坂46で名前変えますっていう。ねえ。で、佐藤しおりって子がまあ、もう欅坂46で、もうラストライブ出たらもうやめますっていう。まあ、言うてもこの子23やし、大学は出たしっていう。だからもう、まあねえっていう。 まあねえって感じですよね。まあそろそろ頃合いかなっていう、まあちょうど名前変わるしっていう。で石森って子はホストとホストと付き合ってんのがバレてって、で自分から卒業申し出ましたっていう。でラストライブには出ませんっていう。いやなんかもう平手が卒業してからなんかもうバタバタと店じまいがっていう。そしてもう欅坂なくなって桜坂っていう。欅坂46のね、僕たちの嘘と真実ドキュメンタリーオブ欅坂46見てきたんですけどね、いや平手ね、いい子ですよ。初期の平手はすごいね、明るくてね、笑ったりするなんですけどね、なんかだんだんねおかしくなってくるっていう。いやもうあれみんなが追い込ん、ああしてしまったんじゃないかなっていうって思ったりね。いややっぱプレッシャーかかりますよ、自分がね怪我してね出れないんでね、はいじゃあコンサート中止しますとかってなったらね、はいもう欅坂出ません、ひらがな欅に出てもらいますとかってねなったらだいぶプレッシャーかかりますよっていう、曲調とかねっていう。いや、いい子やったと思うんですけどね。なんかだんだんおかしになってきたなっていう。ていうか、秋元康に気に入られてる女の子ね、平手も気に入られてて交換日記みたいなことしてたんですけどね。大体おかしなことになるよねっていう。まあ、松井樹里奈とか、平手とかっていう。まあ、これ個人的見解なんですけどね。多分、秋元康ってね、若くてまだ何も染まってない真っ白な子が好きやと思うんですよ、センターにしたいのはっていう。でそういう子に肩入れするんやろうなっていう。で肩入れして変なことになってくっていう、うわーっていう。いや秋元先生じゃなくて女の子なんですけどね。いやーなんかね、でもなんか日向坂46だね、こうのびのびとねみんな仲良くやってんの見るとね、いやー秋元康がなんかこう極端に肩入れしてねやんのもねーっていうね、まあ、名前ね変わんのね。で結局欅坂46か桜坂46変わんのね。個人的にはもう平手がいなくなったからかなっていう、あもうなんか無理かなっていう感じなのかなっていう。いや僕はないとね、あの子たちは平手のバックダンサーで終わって平手がいなくなって解明かっていう、なんかいやねセンターって大事なんですよ、センターは。だけどねなんかセンターにね全て背負わせたり、あんまり過剰にね扱い良くしたりするっていうのはおかしになるからね、やめた方がなーって思うんですけどね。で次の話題なんですけどね、東京池袋の事故の飯塚幸三被告ね、上級国民とか呼ばれてますけどね、まあ、まあ無罪主張してましたね。まあ車に何らかの異常が出たっていう、アクセルペダル踏み続けてたことはないっていう。で検察は車の故障診断装置に故障記録はなくて、アクセルが踏まれてブレーキを踏んでないデータが記録されてるって指摘っていう。いやーこれはどうなるのか。まあこの人ね89ですからね、で元通産省の議官でっていう、 まあ、上級国民、確かに上級ですよね。超エリートですからね。まあ、89やから、もう、ね、こうって思っても、思い込んでそれが真実になってるんじゃないかなっていう。もちろん自分の身を守るの込みでねっていう。それに基づいてっていう。まあね。いやー、これね。車の異常ってね、主張してますけどね。まあだから、後続者はね、その人の後続者、事故直前にね、被告の車はブレーキランプ点灯しなかったの目撃したとか指摘してますけどね。まあプリウス、確かプリウスやったと思うんですけどね。いやー、これね、どうなるのか。まあ無罪主張で、まあこのままどんどん行くつもりちゃうかなっていう。いや、もうヘタコいたらあれじゃないですかね、もう。このまま死ぬまで裁判やるつもりちゃうかなっていう。まあね、あれですよね。裁判、判決出ました。あなた悪いです。で、人生終えるよりかは、って感じなんですかねっていう。まあだから、社会的地位を失って死ぬよりかは、曖昧なまま裁判続けて、で、死ぬ方を選ぶんじゃないかなっていう。さすがにこれはちょっと、ね、勝ち。無理じゃないかっていう。無罪はっていうね。もう、トヨタもたまらんよね、これ。これトヨタも協力するのかねっていう。まあ、するんやったらね。まあ、飯塚被告の有利になることはないでしょうね。だってまあ、これ、これで無罪になったらね。プリウスに異常があったってことなんて、それはそれで問題出てきますからね。トヨタの方に問題が出てくるんでっていう。まあ。だから、お年寄りになりがちな、まあ。こうって思って、やってるんじゃないかなっていう。まあ。潔くないといえば潔くないんですけどね。まあ潔くないんですけど、まあまあそれでもまあ上級国民として終わりたいんやろなっていう。まあエリートですからね。金も持ってるでしょうし、で89、ここでね、今までの地位をね、失うようなことにはなりたくないっていう。いや、もうこういう人って自分、まあ当たり前なんですけどね、自分の生活範囲でね、何も言われなかったらいいんですよ。ネットとかなんかね、っていう感じなんでしょうね。まあ、だからネットとかの評判って所詮ネットですからね。まあでも裁判とかではっきり判決出んのは大きいですからね。だから、それは何とかしたいっていう。まあ、だから、控訴し続けるんちゃうかなと思うんですけどね。認めずに。だから予想としては、最後まで控訴し続けるか、途中で死ぬかっていう。になると思うんですけどね。アクセルね、まあ。 死亡ですからね、人の命奪ってますからね。いや、それでも自分の身を守るかっていうね。いや、ほんまね、その車同士ぶつかっただけとかね、でお互い怪我ないとかとかじゃないですからね。もう人の家族殺してますからね。それでも自分の身可愛いっていうね。いや、まあね、そうなんですよね。究極なんですよね。究極言うてもうたらね、他人の人生ですからっていう、他人の人生より僕の人生ですからっていう。で、まあ思えてしまうから、まあこういうことになるんでしょうねっていう。いや、車に異常はあったんでっていう。いやー、まあ、上級国民とか言われてますけどね。まあ、さすがにもうこれはどうしようもないんじゃないかなと思いますね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。